こんにちは。WWD JAPAN をお届けするサステナブルファッショントークは、サステナビリティに関する最新ニュースやトレンドをざっくばらんにお話しする番組です。お届けしますのはサステナビリティ担当記者の木村と
向こうです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そして今週もですね、ゲストに川崎和也さんをお迎えしております。スペキュラティブファッションデザイナー、そしてシンフラックスの代表取締役 CEO を務めです。川崎さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前半めちゃめちゃ面白かった。
面白かったね。ぜひ後半も、後半はですね、本の引き続き、著書、最近発行されました、惑星のためのファッション。ファッションフォーザプラネットのを題材にですねお話を聞くんですが、シンフラックスとはみたいなところとか、どんな夢を描いているのか、注目のアントレプレナーとしてってあたりをですね伺いたいと思います。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。で、本を読みまして、私前半でも言ったんですけど、面白かったところに付箋引いてたら付箋だらけになったんですけど、ちょっと一つですね、ここから始めたいなっていうのが、ビビアンの話が出てきましたね。ビビアン・ウェストウッドの話が出てきて、ビビアン・ウェストウッドはハイファッションの文脈においてその地位を確立しましたね。同時に持続可能性やエシカル消費といった環境保護の活動に傾注するようになるっていうくだりがありまして、ここすごい大事なポイントだなと思っていて、ちょっとお伺いしたいのは、ビビアンってパンクの女王じゃないですか、パンク音楽の、で、私もある種サステナビリティってパンクとして捉えているところはありまして、やっぱり現状をこう打破していく、変えていくっていう意味があって、だからビビアンがサステナビリティに向かったっていうのはすごく自然なことだなと私は思ってるんですけど、この辺についてどう思いますかっていう。
はい、ありがとうございます。これ本の真ん中ぐらいでビビアンの話してるんですよね。で、今かなり、いい意味でサステナビリティって進化してきてるので、なのでやっぱビジネスとか、あるいは素材の話とかに皆さんこう関心が行きがちなんですけど、僕がわざわざビビアンとか、あるいはマルジェラとか、あるいはエイポックの話をしたのは、こうデザイナーの皆さんもサステナブルファッションにつながるマインドとか、あと当時1960年代とか80年代にかけてすごい実験的な政策されていたので、それをこう一回ちゃんと語り直して、今僕たちがやってるサステナブルなファッションの根幹には、デザイナーの皆さんが蓄積してきた、クリエーションとか、あるいはその背後にある世界観とかがあるんだよっていうことをちょっと伝えたかったからなんですね。で、ある種ビビアンってその元祖の一人だと思ってまして、向こうさん言ったようにそのパンク、でもう本当にロンドンの多分街中で、ビビアンの服着たりとか、あるいはマルコン・マクラーレン の、あのファンとかがこう地べたに座っていろいろ DIY とかして、でその中から環境運動みたいなものが芽吹いたと思うんですね。まさにそういうのがすごい、元祖だなと思って触れました。
なるほど、ありがとうございます。そういったですねデザイナーの歴史とか、この本がすごく便利になるのは、いろんな表がいろんなところにあるんですよ。例えば欧州規制一覧表これ欲しかったみたいなのとか、あとすごい参考になったなと思うのが、これなんだろう、176ページのサステナブルファッションが理論的展開に向かう国際政治の小さな歴史みたいな表紙、リストがあって、こういった国際政治が動いていったから、サステナビリティというのはこういうふうに動いていったというのが、すごいスラッとまとまっていて、だから多分これを卒論でサステナビリティを書こうと思っている学生さんとか、これめっちゃ便利ですよね。こういった整理ってやっぱ重要でした、この本を書いていくときに。
僕、ご紹介いただいたように会社をちょっと経営してまして、
そうですよね。
で制作とかもする中で、簡単に言うと文章のプロではないんです。
めっちゃうまいけど、
でも頑張るためにですね、最初実は表先書いたんですよ。
あ、そうなんですね。
そう、表先整理して、これ例えば、WWD のこのポッドキャストを聞いている皆さんに向けた本なんですけれども、皆さんがすごい忙しい時も、表だけ見れば、概要は分かるだろうっていう風にしたくて、なのでサステナビリティの政策の整理とか歴史の整理とかは表にして、でそこからそれをちゃんと説明するっていう順番で実は書いたんです。
そっちが先だったんだ。でもその表にするって作業が
大変ですね。でも一応専門なので、ちょっと皆さんに分かってほしいなと思って、表にまずまとめてっていうところから始めました。
例えばこの循環型ファッション、これは エレン・マッカーサー財団からの、まあ、引用をもとに、はい、瞬間型ファッションの実践においては大きな3つの戦略があって21の問いがあるよみたいなことも整理されてたりとかで、はい、そういった意味でもぜひあの皆さん活用していただきたいんですけれども、はい、まあ、そこでですね後半前半に、まあ、なんでこの本に取り組んだのかみたいな大前提みたいなところをお伺いしたので実際それをどういうふうに実践、うん、実装していくのかっていうあたりを今日は聞きたいんだけどこれ以降はあんま質問できないんですよ風崎さん私なんでかっていうと書いてあることがやっぱり私初めて読む言葉がたくさんあってあ、はい、で今回こう移行していこうっていうところで前半終わったと思うんですけれども、うん、何でしょう一方的に話してもらってもいいですか？
まあそうですね。その実践編はどうなってるのかみたいなことですよね。
そうなんです。うん。
まあ僕一つプラネタリーっていうその言葉をここで紹介していて、うん、ちょっと最近どう思いますかお二人みたいななんか逆インタビューみたいな感じになってるんですけど、なんかこの間2週間ヨーロッパに行ってたんですよ。はい、で、サステナビリティとファッションにそのまあ注力しているザ・ミルズ・ファブリカっていう
行きました、ロンドンで。
でジンライスのカフェみたいな
ジンラックスがあって、あ、川崎さんってロンドンから叫びましたよ。
私は聞こえてました。ありがとうございます。おいおいおい
あ、そうか、そこに、はい、で、あ、じゃあロンドンファッションウィークの後ぐらい、あ、
そうです。
それ入れ違いだったん
ですね。そうですね。そこで、
そう見ました。めちゃめちゃいい場所ですよね。あそこ。
はい、すごい、もうキングズクロスの近くにあって、で、それであのまあ、あの最新の素材とか、うんうんうん、あるいは新しい作り方とかの紹介が展示でされてるんですけど、それに参加してきたんですが、あのカンファレンスがあって。うん、でそこであのブランドのサステナビリティ推進部の人とかあるいは投資家とか銀行の方とかが集まってたんですけど、そこで言われてたことがすごい印象的で、いやもうこれはサステナビリティはこれまで対話はすごい積み重ねてきたと、で実験は積み重ねてきた、こっからはスピードと実装だっていう、結構そういう話がなされてました。でこれちょっとフェーズが変わったなと思ってて、まあ、しかもちょっと本でも書いたんですけど、まあ、トランプの影響とかもあるからちょっとそのサステナビリティを頑張りましょうっていうだけではちょっと難しくなってきてる、まあ、側面もあるなと。でそこでやっぱり戦略が必要っていう中で、まあ、そのプラネタリーっていうそのローカルとか、グローバル、まあ、あるいはテクノロジーかの肯定か否定かみたいな、そういう分断を引き起こすような考え方じゃなくて、どうやってその地域と世界とか、あるいは技術と、まあ工芸みたいなものをガッチャンコできるかっていうことを考えなきゃダメだなと思って、ちょっとあえてこうプラネタリーっていう概念をぶち上げてみたんです。ね、
すごくいいなと思って、たびたび出てくる言葉で二元論みたいなのを悠長に議論してる余裕はないみたいなぐらい、ちょっとまたちょっと強めの表現ですけど出てきますけど、例えば脱成長なのかでによってちょっと撤退するものなのか、それとももうこうここで書かれている表現いくと先制的な制御かみたいな、まあそういったどっちが正解かっていう議論している余裕はなくて、そんな時間はファッション産業には残されてはいないと。で明確な処方箋をもう今求めるような状況じゃなくても切迫しているっていうあたりがまず書かれてるんですよね。っていうの
ちなすごいアホみたいな質問で申し訳ないんですけど、惑星のためのファッション、この著書のタイトルはもうじゃあ最初から決まってたんですか、これを書くぞみたいな。
まあ、決まってました。
あ、
そうやっぱりその今ほど言ったようにこれまで進化を続けてきたサステナビリティとか持続可能性っていう言葉をしっかりリスペクトしつつも、これはちょっとアップデートするためにプラネタリーとか惑星ってことについて考えたいなと思ったんです。で僕は惑星って一つ定義があって、一であり他なんです。一って一つで、他はいっぱいの他です。で僕が考える惑星っていうのはみんな割と同じテクノロジー使ってるんですよ、惑星に住む人たちって。例えばスマートフォンとか、うん、あるいはインターネットとか、これって世界共通でつながるじゃないですか、うん、でも、それだけだと同じ表現になったりとか、まあ、同じその国の人たちだけでやるようになるから他っていうのも必要で、だからそこの同じプラットフォームをみんなで使うんだけど、その上で多様な表現が生まれるっていう、まあ、一瞬こう矛盾したようなことを分けないでちゃんと、考えることが必要だっていうふうに言ってて、でなんでそのまあそれをこう表現するためにプラネタリーっていう、そういう言葉を使ったんですね。まあ、これをちょっと僕としては実現したいと思っています
。グローバルではなく惑星である、
はい、
っていう、それはどういう意味ですか？
グローバルって、グローバルと惑星を、まあ、分けてる、まあ、学者の人がこの本でも登場するんですけど、グローバルってどうしても人間がどうやって地球を見るかっていう視点らしいんですね。でも惑星って人間だけが住んでるわけじゃないじゃないですか。例えば、まあ、バクテリアとかもいるし、バクテリアが藍染めに手伝ってくれてると思うんですけど、
そうだね、そうですね。
あと、まあ、今だと AI とか、まあ、人間以外の人たちもいるから、まあ、そういったものを含み込んだ一つの、まあ、大きな惑星として、まあ、捉えるっていうところまで拡張した学者さんがいて、まあ、その人からちょっと概念をお借りしています。
なるほど、うん、なんか生物多様性のところでは、そもそも人間が生物多様性の解決策を考えていいものか、考えられるものかみたいな下りもあって、すごいハッとさせられて、
なるほどなるほど、
生物多様性ですって人間が言ってるけど、ミトコンドリアは別の視点で持ってるかもしれないっていう、うん、そのね、なんだろう、川崎さんの柔軟な視点っていうかですよね。
まあ、僕は実は物とか微生物とかが大好きなんです。だから
そうなんだ大好き、
大好きってどういうこと？
大好きなんだ。いや、なんかこうすごい、
物と微生物って一緒？
いや、まあ物と微生物違いますね。ちょっとこう命があるかどうかっていうね違いますけど、でもなんていうんですか、人間以外のものたちっていうかがにすごいなんか関心があって、まあ、人間がね、そうおっしゃっていただいたように、人間がこう人間以外の多様性ありますっていうのって本当かなってやっぱちょっと思って。
その視点なくないですか？
ない
初めてこのフレーズは本当に、今までいろんなサステナビリティの取材してきたけど聞いて、だからこうなんかこう多様性、いわゆるダイバーシティみたいなところが川崎さんが考えるサステナビリティの本当の根幹っていうか、しかもその多様性っていうのが私たちが考えてた多様性とはちょっと違うなっていうのが、すごくこの本を読んで何度も何度も思うところだったんです。で、一個ちょっとこれ私の勉強のために聞きたいんですけど、なんかケアっていう言葉出てくるじゃないですか、
はい、
でそれをちょっと注意せよみたいな、注意深く、今こうヨーロッパの方で配慮とかケアっていう言及が増えてきていて、まあ、それはだからこういろいろなんか仕組み先行とか、まあ、いろいろ、まあ、データ先行みたいなところではなくて、うん、もうちょっとこの配慮とかケアみたいな本来のサステナビリティの概念みたいなところも大事にするべきではないかみたいなものが出てきてるんですかねと私は感じてるんですけど、は
い、そうだと思います。
でもそれこそケアしてあげるっていう視点になる人間がっていうことですか、うんうんうん、注意せよっていうのは。
あ、そうです、まあ、例えばケアって面白い概念じゃないですか、うん、まあ、製品のケアとかも言うし、うんうん、まあ、あるいはものづくり その職人さんにどうケアするかとか、うん、まあ、従業員の皆さんどうケアするかとかもすごい多様な概念だと思うんです、
うん、
で、まあ、思いやりとかそういう意味だとすれば僕すごい大事な概念だと思うんですけど、うん、まあ、ひとたびその環境に対してケアできてるかとか、うん、あるいはおっしゃっていただいたようにその生命に対してケアしてるかっていうような時に、うん、
冒涜でもありますね。
ま、相手方からすると、まあ、簡単に言うとありがたいのかって結構測るのが難しいなと思っていて、
ね、ね、語形だったらどうですか？
語形だったらいいですね。でもその語形ってどうやって語形って言えるのかってすごい難しい問いだと思うんですよ ね、 そう
こっちは語形だと思ってるけどあちらはその、
うん、そうです。でもそう、でも僕の考え方を突き詰めると、じゃあデータでちゃんと測れるものだとケアなんですかとか、そういう話なんて、そういうことでもないと思うんですよ、うん、でも、まあ、僕が本で言ったのはケアという言葉はやっぱり気をつけなきゃいけない概念であると。
うん、ね、
だからその相手が自然であればあるほど、すごい自然って複雑なんで、
うん、
自然にいいっていうふうにやったことが実は悪かったとか、そういうことがあるから、うん、まあ、ちゃんとそのデータとかテクノロジーを使うってことも諦めないで やって、
うん、
でどうやったら誠実にやっていけるかってことを、うん、まあ、やるべきだというふうに述べています。
というね、非常に視野の広い川崎さんのちょっとまだ1回も聞いてないシンフラックスとっていうあたりをですね、
はい、
ちょっと後半聞きたいんですけど、うんうんうんうん、シンフラックスってどういう意味でしたっけ？
あ、はい、シンフラックスは僕が経営しているスタートアップの名前なんですけども、はい、まあ、WW の皆さんにも大変お世話になっております。シンフラックスはですね、2019年に共同創業の佐野小太郎と一緒に立ち上げた慶応発の会社でして、うん、アルゴリズミックチュールというシステムを開発しています。これはサプライチェーン上で出てしまう布の廃棄をできるだけ最小化する AI のシステムで、で、まあ、ノースフェイスとかあるいは一世三宅の皆さんとものづくりの中でどうやって無駄が出ないかというのをやっています。で、前半でも 言及いただいたんですけど、 H&M とかケリングの皆さんのアドをいただいたりとか、うん、あと最近では向こうさんも以前昨年ですかねの回取材してらっしゃいましたけど、グローバルファッションアジェンダっていう、うん、本当にサステナビリティに携わる方々が全員集合するみたいなイベントあるじゃないですか、うん、はい、そこ のトレイルブレイザーという世界トップ9の、スタートアップを選ぶアワードがありまして、なんと日本初で選ばれました。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
いつの話ですか。
これはですね、もう今収録が、3月ですけど、はい、3月の頭ぐらいに発表されました。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
もうそれはすごいことですね。
ありがとうございます。
世界を救うと思われたということですもんね。
まあ一応そういうことになるのかもしれません。
そうですよね。
まあ惑星とか言ってね、ちょっと、うん、でっかいこと言ってたんで、うん、ちょっとやっぱり今グローバルにちゃんと挑戦したいなと思ってて、うん、
なるほど。
でこれも WWD の皆さん、向こうさんに特集記事書いていただいたんですけど、まあ、EU の、うん、投資家からも出資をいただいて、うん、まあ、今ちょっとヨーロッパの皆さんと、まあ、サステナビリティをどうやってアップデートできるかっていうのを、まあ、日夜頑張っております。
日夜ヨーロッパと頑張っている。はい、はい、木村さん、
質問があります。サステナビリティって、まあ、ここ のそれこそ前半に書いてあるたくさんいろんな課題がある中で、なぜ川崎さんはパターンに着目されたんですか。
パターンに着目したのは、実は衣服の製品としてのものづくりのコアになるデータがパターンなんじゃないかなって気づいた時があって、パターンって型紙なんで設計図なんですけど、はい、実はそれとセットで製品の仕様書とか、うん、いろんなデータがくっついてるんですね。でこのセットで、衣服って出来上がってるので、うん、そこにいろんな情報があるんですよ。コストの情報とか、うんうん、でこれはなんか面白いこう仕組みだなと思って、これにアプローチすれば、まあ、僕らがアプローチしてる布の廃棄を減らせるんじゃないかなと思って、うん、こう着目したっていうのが最初になります。
なんかちょうど今収録してる3月にドイツベルリンファッション協会のでドイツのベルリンのデザイナーたちが来てるんですけど、そこでもゼロウェイストを掲げているデザイナーさんがいらっしゃって、やっぱりまあ普通に作るとすごくやっぱり布が余る、うん、でそういうものをなんかアクセサリーとかにして、なんかトータルコーディネートやってみたりとか、いろんなことで試行錯誤しながら余った布を活用していこうでしてるデザイナーさんもまあ一方でいらっしゃって、でも川崎さんはもうちょっとみんなが使えるこうシステムとして新しいものができないかってことに挑戦されているっていう感じなんですかね。
そうですね。いわゆる余った布でアップサイクルしてっていうのも重要な取り組みだと思います、うんうんうん、はい、僕らもうちょっとおっしゃっていただいたように仕組みとして、うん、まあ、大量生産で適用可能な技術、うんうんうん、まあ、皆さんがメーカーの皆さんが使ってるパターンっていうフォーマットをどうやって最適化して、うんうん、いや本当ね、仕入れてる布の3割とか捨てられてるらしいんですよ、うん、まあ、それを、まあ、例えばノースフェイスの取り組みでは半分ぐらいにゴミ削減したんですけど、うん、まあ、いっぱい作ってる皆さんであればあるほどインパクト大きいじゃないですか。
そうか、そうか、
ちょっとそういう感じで頑張れればなと思ってるところです。
あともう一個、ごめんなさい、
社会系になってくるんだよね、だんだんね。
スペキュラティブデザイン、はい、
うん、
ってどういう意味ですか。
スペキュラティブってね、すごい難しいですよね、はい、単語、
はい、
まあ、超簡単に言うと、遠い未来のことについて深く考えるって意味なんですけど
なんかかっこいいかっこいいよ。
いや、なんか前半のポッドキャストの回でも2人から あった通り、やっぱファッション産業ってめちゃめちゃ忙しいじゃないですか、
うんうんうんうん、
でまあ1人ぐらいなんか200年後とかのことについて考えてるやついてもいいかなと思ってい
い
で、なんか
200年後のこと考えてるんだ。
200年
ぐらい、惑星のための
そう、惑星結構長いですよそう
そうかそうか、
次の秋冬とかじゃないですか、
そう、でもオートクチュール作ったバースも19世紀ですからね、
うん、そうですね、
そうで、オートクチュールまだ残ってますから、
うん、発明でしたよね、あれもね、
ま
あ、
彼は100年以上残ってるってことですよね、
うん、その仕組みが我々を縛っているという
感じ
で書いてましたけど、
まあ、
そういう言い方はしてないけど、はい、してたかな、はい、で今の話にちょっとつながるのかな、
はい、
サプライチェーンの環境問題を解決に、うん、導く決定的な介入策はオートメーションである、
はい、
自動化ってことですか、はい、オートメーション、
いや本当の向こうさんは物議を醸すポイントを引用されますね
そうなん
さすがでございます。
これと今の、はい、シンフラックスの、 ビジネスといいますか仕組みっていうのは、まあ、直結してますか、それとも別の話ですか、ね、
いや直結します、うん、ありがとうございます、うん、そうなんです。オートメーション自動化って結構ファッションの皆さんから言うと悪名高いと思うんですよ、うんうん、
職人の仕事をなくすなみたいな
そうです
ことありますね。
そうなんです。でただ、まあ、いいオートメーションはあるんじゃないかっていうのが本で言ってることで、うん、そのここで言う僕が例に出してるのは蜂の巣なんです。
はい、
蜂って、まあ、女王蜂がいて、でいろんなその役職を持った蜂がわーってこう集まって、うん、で仕事分担してその巣が回ってるんですね、うん、で無駄がなく回ってる。でああいうのって自然の原理じゃないですか、
うんうんうん、
であれってオートメーションとかを研究する人って蜂の巣のそういうこう動きを研究したりとかする、
無駄のない動き、
そうですそうです、うん、なんで自然に実はオートメーションのルールってあらかじめあったとも言えると思うんですよ。でそこではすごい無駄がなくて、しかもまあみんなが幸せな挙動とかが繰り広げられてると
蜂の巣の中で、
そうです。でまあサプライチェーンって今その最初原料調達して、まあ、廃棄まで行くっていう、まあ、リニア直線的な話になってますけど、はい、循環化するときに、適切な箇所を自動化すれば無駄なく回ると僕は考えてて、そのためのちょっと作戦について本ではいろいろ語ってるので、ちょっと気になった方は見ていただければと思います。
そしてそれは美しいってことなんですかね、なんかいわゆるその無駄のない本当に究極的な無駄のない姿じゃないですか、自然の姿って基本的には、
うん、
それがやっぱり綺麗に見えるじゃないですか、花のこの形とかも綺麗、
うんうん、
それに近いものなんですかね、
目指すのは。そうですね、僕は少なくとも好きですね。
何が、
あ、その、
質問してる向こうさんが何がとか、
向こうさんがその向こうさんがその綺麗って言ったやつが、そう、僕は少なくとも好きだなと思ってまして、
うんうん、
なんかその例えばこう自動的に、みんながこう分担して動いてわーって言って、だから鳥の群れとかってそういう流れだと思うんですよね、うん、でサプライチェーンってこうよいしょよいしょってこう分担があるようでこう順番が決まってたりとか、うん、まあ、なかなかちょっと柔軟性を出すのが難しい、どうしても難しいと思うんですけ ど、まあ、ある種生命的に動くようなサプライチェーンができれば、
ね、
まあ、持続可能性とか循環に近づくんじゃないかなと思って。
ファッション産業を一人の生物として捉えていらっしゃる。
そうです、さすが。
やだ
やだ、
なんか
いや映画みたいだなと思って、
なるほど、
物語が書けそうだなと、
うん、
なるほど。まあそれとつながるのがつながらぬのか、うん、P284、
はい、
インダストリー 5.0、
うん、
まずここは何ぞっていうのあるんですけど、において強調されているのは物理世界とデジタル空間が重なり合うことでものづくりの概念が更新されていくという点である。これここちょっと難しいけど、これ多分めっちゃ大事なところなんじゃないかなと思って挙げてみたんですけど、
うん、
まずインダストリー 5.0 って何ですか。
インダストリー 5.0 は 5.0 があるので 4.0 があるんですけど、
そうですね、
まあインダストリーって産業なので、
うん、
産業をこうバージョンアップするための、うん、まあ、戦略みたいなものがこれまた EU から出されておりまして、うん、それの最新版になります、
うん、
そうなんです。で 4.0 がもうこれはグリーンであると、
うんうん、
その循環型でものづくりを推進していくぞって話なんですけど、はい、5.0 ではなんと、グリーンプラスデジタル、これは分けて考えるのではなくてガッチャンコして考えましょうってことが実は語られております。
向こうさん言ってましたよ、これ
言ってた、
うん、
あれなんですよ、向こうさんより木村さんの方が覚えてるんですね
向こうさんインダストリー 5.0 言ってた
言ってた。
でも 4.0 でもデジタル使ってるじゃないですか。
そうですね、
それの 5.0 におけるデジタル空間っていうのは 4.、 現状私たちが例えば GX じゃないや DX とか、はい、なんかブロックチェーンって言ってるものとは違うんですか、うん、は
い、まあ、バージョンアップなのでそのより進化したデジタルってことだと思うんですけど、
うん、
まあ、どうしてもその物理世界がメインでデジタルはそのサブって感じだと思うんですけど、結構イーブンでというか、もうね、物理世界と同じぐらいの情報量がデジタルにあるといいな、生き物にな
っていちゃって自立していくってことですね
そうですそうです、
自立っていうか自分、うん、
うん、
まあ、物理を動かすサポートするデジタルではなく一体化することによって一つの生命、これは簡単に言ってはいけない言葉だけど、
あ、いえいえ、
になっていくっていうこと、う
ん、ちょっとだんだん置いてかれてきた。
あ、そうですよね。いや、なんか、うん、その今DX で、はい、 その洋服の衣服の作り方デジタル化するぞって言って、はいはい、でしかも、うん、まああの商社さんが布とか仕入れるところからメーカーさんが作って消費者が使い終わるところまで追跡できるといいよね、うん、みたいなこと言われてるんですけど、
言われてますね、うん、
でもやっぱこうプレイヤーが違いすぎて追跡難しいじゃないですか、はい、まあ、でもいろんな商社さんも工場さんもメーカーさんもブランドさんも一斉にまあ、データとか情報を入力できるデジタル空間があれば、仮にですよ、うんうんうんうん、あればそういう追跡って可能だし、うん、あ、待ってここで無駄が出てるじゃんとか、うん、ここで CO2 が上がってるじゃんみたいなやつって分かるっていう風になってて、うんうんうんうん、まあ一個の理想としてそういったものを作ってみようじゃないかみたいなことが多分語られてるんだと思います。
でこうオートメーション化を目指す中で今のシンフラックスがまあパターンに着目を始めたけれども、それは入り口であって、はい、起点であって、まあ、そこにはいろんな情報が集まるから、はい、そこから始めることで、いずれはなんだろう、コットンの種をまくところから、はい、誰かがクローゼットから出てくるところまでをつなげる一つの
つなげたいですね。そう、そういうデータのプラットフォームがまさにその衣服作りって、まあ、インドだったり中国だったり日本だったりヨーロッパ、まあ、惑星規模で拠点が分散されてると思うんですけど、うん、そういったものをつなぐデータのプラットフォームが仮にできれば、うん、まあ、本当にそれは惑星のためのファッションの一つの実装として言えるかもしれないですよね、うんうん、
でそここそがデザインの領域である
っていうことですか。はい、このまあ仕組みを作ることも、まあ、デザインの一つの役割としてあり得るんじゃないかと思っています。
うん、いくつかいろんなブランドさんと協業をされていらっしゃいますけど、事例でなんか一つこことこういうことをやっていてっていうところを教えてもらえたらな、なと思うんですけど、
はいはい、
エイポ、
あ、そうですね、まずゴールドウィンとは結構大規模な、はい、そのプロダクトを扱いつつ、うん、そのまあ、データをしっかり分析して廃棄を減らすっていう取り組みをしました。
うん、
でやっぱもう一つは、エポックエブレ一世三宅とコラボレーションしまして、ここではまあそういったあのゴミを減らすっていうことはもちろんやったけれども、実はあそこをすごい、職人の方とテキスタイル生産とかコラボレーションしてるじゃないですか、うん、そうですよね、はい、そういうまあプロセスの中でどうやって導入できるかとか、あるいはまあなんか僕らのシステムっていろんなパターンのバリエーションを生成できるんですけど、うん、そこであのエンジニアリングチームエポックの皆さんが、うん、まあ、より美しいと思ったものを選ぶっていう、まあ、そういったまあ創造性を豊かにするような取り組みとして、うん、まあ、一緒にやったケースもあります。
制作の現場では常に対話が中心にあった、
はい、
これ言葉こう今みたいな話ってことですか、データじゃないってことですか。
あ、それがすごいさすがいいポイントです
ごい毎回褒められる
なんか嬉しいな。
いやでも
褒められると頑張れる、いい先生みたいな感じ。
いやいや
先生なんかいっぱい喋ったってことですか。
まあ、いっぱい喋りました、いっぱい喋りましたが言葉の交換だけじゃなくて、実は物の交換とか情報の交換もしたんです。僕らなんかそのエポックのチームに中谷さんって方がいらっしゃるんですけど、はい、中谷さんがいやもう一回もう喋ったんで、あとはパターンで会話しましょうって言ったことがあって、
ハイレベル、
かっこいい、
かっこいいと思って、うん、
パターンがポンと送られてきて、
そう、もうだからパターンをこう一緒に作るところでもう物で会話しましょうみたいな意味だと思うんですけど、
わ、なんかプロだわ
どうでしたその会話。
いやだから会話は僕ら AI 側じゃないですか、だから AI と中谷さんたちと布とデータが会話するって感じですよ。でそっからなんか面白い表現出ないかなみたいな。
出ました、面白い
表現。出ました出ました出ました。
え、面白い、そういう時の面白いってどういうことなんですか。うん、
いやなんかそこで面白かったのはですね、エラーでして、
エラー
やっぱりもう一世三宅のチームとかってプロフェッショナルが集まってるので、うん、もう長年パターンいじってこられた方とかがいるんですよね。でその方々ってすごいもう洗練されてるんで、うん、まあ僕らのシステムがたまに間違えるんですよ、変な線引いてくるんです。で普通こうバッテンつけるじゃないですか、うん、いやこれはちょっと採用できないねみたいな。でもあれこれ面白くないみたいな。でこれって多分人知を超えたバリエーションの、数が出た時に、うん、まあ何個かエラーが出ると思うんですけど、うん、そのちょっと間違ったエラーを可愛いとか、うん、あこれなんかなんで間違っちゃったんだろうねみたいなところで面白がるみたいなのは一つ面白かったかなと思いますね。
その流れでこれちょっと質問になかったんであれなんですけど、やっぱファッションの世界で必ず出てくるのは可愛い、今出てきた可愛いとか、はい、うん、あとやっぱまあモテたいとか、
うん、
まあ、そういったいわゆる欲求、
はい、
なんかなんでこの服のデザインしてるんですかと、やっぱり可愛いものが好きだから、リボンの形が好きだからっていうものって結構厳選じゃないですか、うん、ファッションの、うんうん、そこってどう扱うんですかっていうか、なんかこう、うん、欲望、人間のなんか理性とはちょっと別の、
うん、
っていうのはシンフラックスのデザインの世界の中ではどう扱うんですか。
シンフラックスがそこまでカバーできてるかというとちょっとまだまだ課題があるなと思うんですけど、でも少なくとも僕らってその、コラボレーションとかで、デザイナーとかブランドの皆さんとじゃあ可愛いとかかっこいい服を生み出そうとするときに、その生み出そうとするデザイナーさんの創造性をどうやって拡張できるかってことでに、まあ技術を使うっていうスタンスは一回してるんですね。そうだからまあ、作り手がどうやって豊かな創造性を発揮できるかっていうことにやっぱ技術は使わないといけない。
やっぱじゃあファッションデザイナーの存在っていうのが結構肝に重要なんですね。
そうですね、やっぱデザイナーは重要な職能だと思います。でも彼らのその役割とかあるいはまあ責任とかもまあ拡張してきてるので、それにはまあ付き合ったり向き合ったりとかしなきゃいけないけど、でもきっとまあファッションに携わる作り手の皆さんの創造性って尽きることはないと僕は信じてるので、じゃあそれにどうやってまあ持続可能性、サステナビリティとかテクノロジーも貢献できるかっていう問いの立て方の方が僕は好きです。
僕は好きです
あっという間にもう時間がなんですが、シフラックスはどこに向かうのかっていうことをちょっとお伺いしてよ、最後。
あの今ほどあの向こうさんの問いがすごい僕もあのグッときていて、ちょっとそれに近いんですけど、今どうしても環境問題とか持続可能性とかあるいはテクノロジーの問題って大きすぎて、あの複雑すぎて、どこか私には関係ないんじゃないかなとか、いやどうしても僕とか私はなんか取り組めないんじゃないかっていう気持ちにさせるぐらい大きくなってると思うんですけど、まあ、僕らはでもいやでもちょっとこれ面白くないですかみたいなこれ、まあ、やばくないですかとか、あるいはかっこよくないですかとか、そういった形で、まあ、諦めない心、あの共同創業者の佐野小太郎が松岡修造マインドって呼んでるんですけど、まあ、
なるほど
もうなんかいや面白いってみたいな、あの確かにこれは大きい問題だ、難しい問題でも面白いよって言い続けるっていう
あでも本当そう思う、いいですね、そう思う、あの虎太郎と書いて小太郎さんですね。そうです、なるほど、あでも本当にそう思う、やっぱ、作ってる人が面白があると、
はい、
ことが大事だ
と。なんかふと200年後を考えてみる時間を作ろうと思いました私は。えって向こうさんに聞かれて、
いい、ね、何年かなと思ったの、2226年、
そうですね、
ですね、
なんか数字にするとすごいですね。
すごいですね。
ファッションってどうなってるかなって考えたら、なんかまあそこになんか個人の責任とかになって考えてくると、できることってこれしかないとか思うけど、200年後のファッションどうなっててほしいかなって。
2226、2227秋冬コレクションとかどうなってるかですよね、
どうなってるかなとか考えたら楽しいかも、
で僕きっと200年後人類が生きてたら服は着てると思うんですね、
はい、
なんでそれに向けてね考えたいなと僕も思ってて、木村さんぜひその200年後の考える際のお供にこの惑星を
食べましょう。なんかすごいいい締めをありがとうございます。でもちょっとなんか忘年会とか飲み会でね
読んでほしいです。何回も楽しめる本だと思うので、あの惑星のためのファッション、川崎和也さんの本をぜひ皆さんお手に取ってお読みください。
はい、
2600円、
はい、ぜひ皆さん買ってください、
ぜひ買ってください、はい、川崎さん
本当に今日は本当に
こちらこそ、はい。